説教幸いな人生増田こと牧師。
皆様、こうしてご一緒に礼拝を捧げることができますことを心から感謝をいたします。寒い朝になりました。体調が優れない方々もおられます。週の初めの日に皆さんとご一緒にこうして聖書の言葉に呼びかけられて歩み始めたいと願っています。導きを、また癒しを祈ります。心を高く上げて神様の方へと向き直り、この週を始めさせていただきましょう。キリスト教はご利益宗教でないと言われることがあるんです。現世利益を求めるわけではない。つまり、端的に言いますと、キリスト教を信ずるようになったからといってすぐに何かこう成功物語が始まるとか、あるいは儲かるとか、なんかそういう話ではないんだよとこう言われるわけですね。私も小さい頃からそのように聞いてまいりました。そしてまた私自身もそのように伝えてきましたし、聖書を読みながらその中から恵みを汲み取って、自分がその生かされていることの喜び、恵みというものを聞いていく、キリスト教というのはそういう教えだと言われてきたわけですね。その通りだと思います。ただそう言われてきたがゆえに、なんとなくなんですけれども、じゃあキリスト教を信じたらどういういいことがあったとか、こういう豊かなことがあった、こういう素晴らしいことがあったということを言うのに、随分とこう控えめっていうんでしょうかね、こうなんかそういうことに関しては個々には考えているんだけれども、あまり公の場でキリスト教を信じたらね、こういう素晴らしいことがあったんですよ、こういうことが良かったですよ、あまり言わない、そういうこうイメージを持っておりますし、私自身がそういうことの反省を持っているわけです。でなぜ反省という言葉を使っているかと申しますと、聖書という書物は幸いということを語っている。特に今朝ご一緒に私たちが分かち合おうとしておりますマタイによる福音書、このマタイによる福音書においてイエス・キリストの第一声、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというその第一声の後、一番最初にイエス・キリストがまとまった形で話をしておられるのが今日の箇所だ。三条の説教と言われているところです。第一声、最初のスピーチ大事ですね。先週アメリカ大統領就任演説というものが行われました。やはり第一声、そこで何を語るかというのが、その人がどのような方向にこれから向かって導こうとしているのか、歩もうとしているのかということの方向性を示す大切なスピーチになっていくわけです。イエス・キリストはマタイによる福音書によれば、その最初のスピーチ、説教がこの三条の説教であった。そしてその第一声は何だったかというと、幸いなるかな、あなた方は幸いだ、それが第一声です。ですから聖書、イエス様は少なくとも積極的に幸せということを語っておられる。何が幸いなのか、神を信じて生きる人生というのは幸いだ、それが第一声なんです。でそのことにおいて私はちょっとこう反省といいますか、そうだな、今回改めて思ったんですね。イエス・キリストが私たちに一番最初に言われたのは、あなた方は幸いだ、それならばもっとキリスト教はその幸いということを公にたくさんのところで語っていく必要があるのではないか、そう考えたのです。しかしここでもう少し読み進めてみますと、では何が幸いなのかということにおいて、次の言葉でちょっとガクッとなるんですね。あなた方は幸いだ、おお幸いか、幸せな人生か、イエス様が語られる幸いっていうのは一体どういうことなのか と聞き始めると、そこで言われていることは、心の貧しき者は幸いなりという言葉が続いてくる。そこでおっとっと、心の貧しき者は幸いだ、これ逆なら分かるんですね。心の豊かな者は幸いだと言われるなら分かる。物は持ってなくとも心は豊かっていうことありますね。余裕がある、いろいろな人のことを気遣うことができ、そして自分なりに内面の生活を豊かに持っている、そういう人が幸いだと言われるならば、私たちはなるほどそうか、分かるわけです。しかしイエスがおっしゃったのは、幸いなるかな心の貧しき者という言葉だった。それでちょっと私どもはこの言葉にあれと引っかかり、そこでまあつまずくわけです。この心の貧しき者というものはどういうことを言おうとしているのか。貧しいという言葉は不当恋という言葉がギリシャ語では使われているのですけど、物乞いという意味です。乞う人、自分にはないのでそれを乞う他はない、自分には持っていないということを自覚している、もっと言うならば限界を知ったっていうことだと私は思っております。翻訳し直すならば、自分の限界を知った人、訳し直したい。自分の底を見た人、自分に期待して自分でどうにかやっていける、解決することができる、そう思っていた私たちに対してイエス・キリストは、いや、そうか、一生懸命やってみたけれども、自分は何とかやれる人間だと思っていたけれども、弱さを抱えて、そして底をついて、自分に対してその限界を見た、そういう人のことをここでは心の貧しき人という言葉で語られているのです。言葉を変えて言うならば、神にのみより頼もうとする人ということです。神により頼んで自分の可能性だけを突き進めていくというのではない。ここで心貧しきものと言われている心という言葉は、ギリシャ語ではプニューマという言葉が使われておりまして、これはもともと心というよりは霊というのでしょうか、魂のありどころのようなことを言う場合に使われる言葉なんです。自分の一番奥深くにあるところで飢え渇いている、自分のいろいろなもので満たそうと思っていても満たすことができない、そういうものを私は抱えている、心の中に、その魂の一番奥底に、そういうことを本当に知った人よ、あなたは幸いだ、神により頼もうとしているからだ、自分は何か欠けていて本当に生きているという実感が持てずにいる、あるいは人生が虚しいものだということに気づいてどこかで空洞を抱えている、そういう人よ、あなたはその空っぽの中に満たしなさい、神に望むことにおいてあなたの新しい人生を始めていきなさい、神の国はそのような人のものだ。イエス・キリストは第一声でそう言われた。八木重吉という詩人がおられました。町田市生まれで英語の教師をしながら詩を書いておられた方です。29歳で亡くなったのですが、この方が神を呼ぼうという詩を書いておられます。さて赤ん坊はなぜにあんあんあんあん泣くんだろうか、本当にうるせえよ、あんあんあんあんあんあんあんあん、うるさかないよ、うるさかないよ、呼んでるんだよ、神様を呼んでるんだよ、みんなも呼びな、あんなにしつっこく呼びな、そういう詩がある。八木重吉は純粋に神様を呼ぶ ということを考えたんだろうなという詩の解説がよくされるんですけれども、私はこの詩を読んだときに単純にこれはうるさかったんだろうなと思ったんです。赤ちゃんが泣いててもう泣き止まないからうるさいな、集中してやりたいと思ってるのに、ね、こうリモートワークでも何でもやっててもうるさいなと思った瞬間に、ああでも考えてみたら私もあんな風に神様のことを呼んでるだろうか、他に何にも自分でできないから赤ちゃんは泣くわけですよ、もうそうやって呼んできてもらうほかないわけですから、そう思ったんでしょうね。神を呼ぼう、そういう自分には空洞を抱えてないものがあるけれども神様の助けを求めることによって自分の人生を始めていこう、そういう目の前にいる人たちにイエス・キリストはあなた方は幸いだと言われたんです。この目の前にいたというのはどういう人たちでしょうか。その前の章を読んでみますと、4章の最後のところでいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれたように自分を呪っている人、転換や中部、あらゆる病人を癒された、そう書かれているんです。ここに来ていたたくさんの人たちは幸いだと言われたことがない人たち、幸いだということを思ったことがない人たちなんです。でもその人にイエス・キリストはあなた方は幸いじゃないか、何にもないんだろう、神様により頼むほかないんだろう、だったらそのことをあなたの幸いとしてここから新しい人生を始めていこう、イエス・キリストはそう語り始められたのです。そして今朝私たちはこの三条の説教の5章1節から12節を中心にご一緒に聞いていただきたいと思っているんですけど、次の言葉もですね引っかかるんですね。ちょっと引っかかりそうなところを今日は中心に見ていく。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。悲しむ人が幸い、これも引っかかりますね。いや喜んでいるということが幸いだっていうのは分かる、これは小学生でも分かる、嬉しい。なぜ悲しんでいるということが幸いなんでしょうか。ここで悲しむという言葉は実はギリシャ語の中で悲しむという言葉には2通りありまして、ペンセオという言葉は自分自身の心や体に痛みを覚えている、自分の痛みということについて言われる言葉と、もう一つは他者の痛みというものを感じて悲しんでいる人、愛するものを失って悲しんでいる人、そういう言葉が使われているわけなんです。それはいわば喜ぶ人と共に喜び、悲しむ人と共に悲しみなさいというふうに言われている時の、ある意味では痛みを抱えている方に対して自分も同じように悲しんでいく、自分も同じようにその悲しみを抱えていく、そのことが言われているのだと思います。新約聖書のヤコブ書4章9節にはこう書いてあります。悲しみ、嘆き、泣きなさい、泣きなさいですね。大人になっていいことは泣けるようになることです。自分の人生のひだの中にいろいろなものが入ってきて、人は本当につらい時がある、本当に失ってどうしようもない時がある、本当に悔しいことがある、そういうことを経験する、その中で私たちは自分のそのひだの中で泣くことができるようになる、そしてその涙を思い出しながら私の隣人の悲しさに心を沿わせていくことができるようになります。嘆いている他者とともに悲しんでいる人と寄り添って悲しむ人は幸いである、そしてあなたも悲しんでいるならば慰められる、 私はこの言葉をこう言い直したいと思います。愛する者と共に過ごしたその日々を思い返して涙を流している、あなたは幸いだ、あなたは慰められる。アメリカの大統領就任演説の中で聖書が引用されていました。こういう言葉です。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。これは詩編30編の6節から取られている言葉です。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの朝を迎えさせてくださる。これが聖書の信仰なんです。悲しむ者は幸いだ、なぜならばあなたは主と共にあってその愛する者を失ったこと、あなたが悲しんでいることを共に悲しんでいる人と今その悲しみを分かち合っている、そのことによってあなたは慰められている。愛する者を思い返すことによってあなたの命は新しくされている、そしてあなたの人生は深く豊かに神の方へ向かうことになる。それがここで言われていることではないでしょうか。ちょっと横道にそれますが、ちなみに、アメリカ大統領就任式の中で22歳の詩人、黒人女性のアマンダ・ゴーマンさんという方が詩を朗読されました。私たちが登る丘というふうに訳すことのできる自作の詩です。最年少で大統領就任式で演説をされた方ですけれども、その中で引用されていた聖書の言葉があります。それは旧約聖書預言書の巫歌書というところです。旧約聖書の1453ページなのですが、巫歌書4章4節、人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もないという言葉です。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もない。この言葉は実はその前の4章3節から続いて引用されているんです。旧約聖書1453ページ、その言葉4章3節は何かと言いますと、彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。巫歌書4章3節、これはイザヤ書2章4節と同じ言葉で、国連の壁に刻まれている言葉です。平和、シャロームということを望んだ言葉なの。その続きとして、それぞれがイチジクの木の下、ブドウの木の下、つまり自分らしく生きていく、そういう場が与えられて、生き生きと人が生きていくことができる。自分の所属している民族や人種、宗教、文化、肌の色、性別、そうした属性によって判断されるのではなくて、私たちが自分らしく自分の命を喜びながら生きていくことができる、そのことをこの言葉で語っているわけですね。私たちは聖書の言葉によってその世界というのをビジョンを与えられる、そういう一人一人なんです。そしてここで主イエスが語られた三条の説教はまさしくそういうビジョンを歴史的に多くの人々に与えてきた聖書の言葉です。この中で憐れみ深い人々は幸いであるという言葉も出てきます。この言葉は何か上から憐れんであげるよというふうに受け取られると何かちょっとニュアンスが違うなと思うのですけれども、本田哲郎神父という方はこのところを、人の痛みが分かる人は幸いだ、そしてそのことを支えようとする人は幸いだというふうに訳されました。イエス・キリストは 一人で生きるのではなくて、支えてくれる人と喜びを分かち合う人と、そして困窮を分かち合う人と、賭けを分かち合う人と一緒に生きていくように私たちを招かれた。そして私たちのその困窮を満たしてくださるのは神様ご自身だということを私たちに知らせておられるのだと思います。イエスの後に従うことは幸いなことです。幸いな人生です。実は私がもう少しキリスト教を信じたらこういう豊かなことがあるよっていうことを積極的に、お伝えすればよかったかなと思ったきっかけになった一つがあるんですけれども、それはある本との出会いなんです。だから私は神を信じる、すごくストレートな題の本でありまして、著者は加藤一二三さん。将棋を指される棋士の方です。この方はですね、キリスト信加藤一二三80歳キリスト信じて50年、史上最年少14歳でプロ棋士となられた方で、名人10段などなどもう様々なタイトルを獲得してこられた方なんですね。この方が日本キリスト教団出版局からタイトル、だから私は神を信じるっていう本を出しておられるんです。後で受付のところに置いておきますので、興味のある方はどうぞご覧ください。その中にはこのようなことが記されています。キリスト教の教えを信じることによって私の生き方は大きく変えられました。洗礼を受ける少し前、30歳くらいですね、私は将棋人生に行き詰まりを覚え、このままでは先がないという辛く苦しい日々を過ごしていました。差し盛りの頃なのに勝率は5割程度にとどまり、周りの方からも将棋の内容に面白みがなくなったと言われ、タイトルの挑戦や棋戦優勝からも遠のいてしまっていました。なんとかその状況を打破しようとしたものの、正直空回りばかりでした。しかし洗礼を受けてから私の将棋は本当に変わっていったのです。こう書いておられるんです。で、私はああそうか、洗礼を受けて私の人生も、人生だけじゃなくて将棋も変わったっておっしゃるんですね。で、この方はカトリックの信仰を持っていらっしゃるので、教皇フランチェスコが信仰のことを語るときには具体的に語りなさいとおっしゃったので、私は具体的に語りますというふうに言って具体的に書いておられるわけなんです。その具体的っていうのはどういうことかと言いますと、許しの秘跡っていうのがカトリックにあります。イグナチオ教会などにも行きますと国会室というのがありまして、そこに入ってでこう目の見えなくなっている向こう側の小さなお部屋で、国会神父という、その国会を聞いてくださる神父が、国会という罪の告白を聞いてくださるわけですね。誰が聞いてるかわからないんですけど、神父が聞いておられる。で、そこで許しの秘跡、罪を告白し、そうすると向こう側から神父があなたの罪は許された、心を豊かにしていきなさいと宣言してください。その許しの秘跡を受けてから実は対局に行った。その後の対局が非常に充実した内容の将棋を指すことができて、実は名人戦のタイトル戦の挑戦者となることができた。どの対戦だったかって相手のこともしっかり書いておられる。ですから一戦一戦、この時には許しの秘跡を受けた、この時には行く前に教会に行って3時間祈りを捧げたって書いておられる。そして私の将棋は息を吹き返した。なぜかというと、ここでですね、イエス様の言葉やキリスト教の教えを振り返るとき、そこに言われているのは良い生き方、幸せな在り方への促しなのではないか、そう語っておられるんです。その加藤一二三さんは三条の説教についても逆転の発想ということを言っておられるんですね。逆転の発想、一見すると私たちには良くないことのように見えること、それが実は神様が与えてくださっている、すぐには答えが出ないけれども本当はこういうことに導かれていた、 そのことを加藤さん引退なさる時のことを語っておられるんですね。引退することになって非常にそれは虚脱状態を覚えるような寂しいことだけれども、そのことによって今まで自分が挑戦したことのなかった学校で大学で例えばこう若い学生たちと接するような仕事に導かれていった、そういうことが私には与えられました、とてもとつとつとこう本当にシンプルに素直にそこに書いておられるんです。で、私はそのことにとても打たれました。聖書やキリスト教から学ぶことの一つは、こう加藤さんが書いておられること、済んだことにはこだわらない、過去に引きずられていては今をおろそかにしてしまいます、自分を超えた存在に委ねながら今を大切に生きていきたいと思いますと書いておられる。自分ができることは自分なりにやっていく、でもその先に与えてくださるのは神様だ、その委ねることによって自分の挑戦ができ、そして生き生きとした豊かなユニークな発想ができる、彼はそう書いておられるんですね。私もそうだなと思いました。自分ができることは行った、でもあとは神様が与えてくださることに従って今を生きよう、そして未来を生きよう、そのことが私たちにとってイエス様の語られた幸いということとして迫ってくるのではないでしょうか。幸いなるかな、そう呼びかけられた私たち一人一人もこれからの一週間を、そしてこれからの人生を、そのイエス様が語られる幸いの中を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝も私たちに呼びかけてくださいましたことを感謝いたします。あなたが示される幸いの中へ私たちを導いてください。そのことを見失ってしまい、自らの思いの中へ深い淵へ入り込んでしまう私たちです。孤独の中へ心の壁を築いてしまう私たちです。しかしあなたは私たちに触れ、その心を壁を壊し、私たちを明るい方へと温かい方へと導いてくださいます。そのイエス・キリストの福音に触れて今週も生かしてください。今ご一緒に礼拝を捧げておられるこの場におられるお一人お一人、それぞれの場で礼拝を捧げておられる方々の上に等しく主の恵みが行き渡りますように、この社会の中で大きな困窮を覚えている一人一人にあなたの恵みと必要な手立てと助けが行き渡りますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。